ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。7月13日、キム・デジュン元大統領夫人の訪朝について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
キム・デジュン元大統領の夫人であるリ・ヒホ女子が平壌訪問というものが近いうちに実現するであろうと考えられます。このリ女子の、訪朝を準備するキム・デジュン平和センターというところは、このリ女子の訪朝が8月5日から4日間で行われるであろうという発表がすでにありました。しかし、北朝鮮側の受け入れ機関にあたります、朝鮮アジア太平洋平和委員会は、7月8日に代弁人談話というものを発表いたしまして、まだこのリ女子の訪朝というものが完全に決まったものではないという言い方をいたしました。そこでは北朝鮮側と韓国側の実務接触で決まったことは暫定合意だと、暫定合意に過ぎないので、今後の状況によってはこのリ女子の訪朝が実現しないかもしれないぞという警告を北朝鮮をいたしまして、韓国側が今後北朝鮮に挑発を仕掛けることがないようにすべきだと、そう言って、これまでのまず韓国側の行動に問題があると言いつつ、今後韓国側が北朝鮮を挑発しないようにと、警告を発したわけであります。このアジア太平洋平和委員会のですね、代弁人談話というものを見ておりますと、大変興味深いと思われますのは、北朝鮮がその韓国側が挑発していると、あるいは最高尊厳、すなわち金正恩第一書記のことでありますが、その金正恩第一書記に対する冒涜だと言って、非難しているその韓国側の行動でありますが、それを北朝鮮側はですね、韓国のマスコミの報道に求めました。一つは、今回のリ女子の訪朝をですね、陸路ではなくて、空路ですね、空からということを、北朝鮮側が提起したのは、それは最近、平壌の国際空港が完成をいたしましたんで、その平壌の国際空港を南側に対して宣伝したいためであると。それが、そういうその韓国のマスコミの報道があったことが、けしからんと言って、非難をいたしました。二つ目は、リ女子の今回の平壌訪問を、いわばその政治的に利用する、活用するために、訪問の時期というものを北朝鮮側が調整したというふうに韓国のマスコミが報じたことを、やはりこれは正しくないと言って、非難をしたわけであります。こうした北朝鮮のこの非難の内容を見てみますと、これは明らかにその過剰な反応であると、当然言っていいわけでありますし、そこには、金正恩第一書記が李女士と会見をすると、 まあ、そこに対するその韓国のマスコミの非常に強い関心がありますので、まあ、そこをまあ牽制するといいますか、まあ、韓国のマスコミがあまりその金正恩第一書記のイ女子との会見へのこう期待というものを高めないようにするという、まあ、そういう意図がそこには透けて見えると言っていいかと思います。しかしいずれにせよ今回李希峰女子が平壌を訪問するということになれば、金正恩第一書記が会見をする可能性は極めて高いと言っていいと思います。まあ、それが実現をしますと意味がありますのは、まあ、初めて金正恩第一書記が、まあ、外部の人と会う、あるいは外部に向けて直接自分の考え方等を伝えることになるという点が大変注目されるわけでありまして、しかも李希峰女子に対してということになりますと、もちろん金正恩第一書記の考える南北関係についての構想、あるいは国際社会との関わり合いについての考え方といったようなものが明らかにされるということがまず注目されます。まあ、しかし何よりも注目されますのは、金日成主席の、まあ、遺訓でありますが、その遺訓についてどういう表現といいますか、遺訓をどういう形で言及するかということが最も注目されるかと思います。7月8日にこの金日成主席の死去から21年を迎えましたが、まあ、それにあたって労働新聞が社説を発表いたしました。まあ、それを見ると一心団結と祖国統一を、まあ、いわば遺訓ということにしてこれを、まあ、貫徹する。まあ、同時に不協祖国建設というものは、これは金日成の主席の念願であると言って、やはりこれを実現するようにするということが謳われましたが、まあ、しかしそこにはもう一つ重要な朝鮮半島の非核化に関する金日成主席の遺訓が触れられておりませんので、今回李女士と会見をすることになった際、金正恩第一書記がこの朝鮮半島の非核化という金日成主席の遺訓について触れるかどうかが大変注目されるところであると言っていいと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、田口八重子さんのお兄さん、飯塚茂雄さんからのメッセージです。このメッセージは、2015年3月4日に収録したものです。1978年6月頃、当時2歳の娘さんと1歳の息子さんを残し、22歳だった田口八重子さんは拉致されました。それでは、飯塚茂雄さんのメッセージをお聞きください。
北朝鮮にいる田口八重子、私はあなたのあんちゃん、茂雄です。よく言われる北朝鮮と日本の空はつながってます。そして海もつながってます。その青い海と空、これを通じてあなたにメッセージを送ります。この長い間非常に苦労してきたお前の大事な大事な人生の一番尊い時期を、あの北朝鮮に連れて行かれて苦しい生活をさせられていると思いますけども、それもまた、私たち思うにつれ早く日本に返してあげたいと。毎日毎日ごちそうを食べてますが、これをお前に、八重子に食べさせてあげたい。今、どんなものを食べてんだろう、ということも毎日考えながら、私は毎日晩酌をしてます。必ずお前の話が出ない日はありません。そういうことでは、あんちゃん、茂雄の家族も当然、そしてまた、お前の兄弟、兄弟も同じような気持ちで毎日毎日待ってます。ただ待つということは非常に苦しい状況ですけれども、これはやはり私たちが、兄弟があなたを迎えに行くわけにはいかないんですね。北朝鮮の実情、対応、すべて 国と国との関係になってくるわけです。まあ、北朝鮮は日本人の多くの日本人を連れて行って、北朝鮮に自らの利益のためにいろんな使い方を多分していると思います。そういう中の一人、お前もキム・ヒョンヒと2年近く暮らしたということもよくわかってます。そしてまた、そのキム・ヒョンヒさんも、私はもうすでに2回も会ってます。その都度、八重子さんは絶対に生きてます。そして帰りをいつまでも待ってます。諦めてはいない。そういう言葉が聞けます。彼女は北朝鮮人ですけれども、そういったことでは人と人のつながり、短い間過ごした八重子との生活、そしてまた光一郎にも会い、私にも会い、あなたが本当に北朝鮮にいる人ではない、早く日本に帰る人なんだということも言ってくれてます。その後、文通もあります。キム・ヒョンヒさんは、なかなかそれ以上の情報はありませんけれども、あなたのことを思う、その気持ちは今でも変わっていません。私たちはそういうことも考え、思いながら、どうやったらあなた、八重子を助け出せるかということを毎日毎日考え、活動、運動、そして政府への要請もしています。この問題は単なる事件ではなくて、国と国、例えば北朝鮮は、これはいわゆる国家犯罪なんですね。拉致というよりも、まあ、人をさらっていく、誘拐していく。これもあなたのように平凡な何も悪いことをしてない人を平気で連れていった。こういう人たちがほとんどです。まあ、政府の認定被害者、まだ12人残ってますが、これ以外にもです。ものすごくたくさんの方が日本から連れて行かれて、その被害者として北朝鮮で暮らしをしていると、まあ、いうこともいろいろ調査の結果分かってます。ですから、この放送を聞いた方、八重子もなかなか聞く機会がないかもしれませんが、必ず口伝えでその情報というのは聞けると思います。今までの生活の中でも、そういった周りからのお話、噂、そういったことでは、その口伝えというのは案外信憑性が高く、本当のことを聞けるんですね。そういったことも含めて、あなたの周りにいる人、あるいは全く関係ない人がいたとしても、この放送をぜひ有効に生かしていきたい。そして北朝鮮にいるあなたの情報、今どこにいるのか、あるいは元気でいるのか、病気をしてないか、まあそういったことも情報として私たちとしては少しは持ってますけども、本当にあなたの情報としては、まず生きているという、元気でいるというその姿、またその写真、それに対する頼り、そういったこともぜひ欲しいと思ってます。私たちも含めた全日本人の世論も高まって、なんとか早くこの問題を解決に向かわせなければいけないと、まあいうような思いが相当盛り上がってます。それを受けて日本国政府も的確な対応をしているところですけども、まあやはりこれは北朝鮮という難しい国を相手に協議をしていかなきゃいけない。これが一番の、まあ、いわゆるネックになってますが、これは、あなた方が頑張ってじっと待ってる。健康で待ってる。そしてまた私たち兄弟、あるいは国民もこれをじっと待ってる。そういった雰囲気があるけれども、あまりにも長い間、この問題が解決しないというこの状況からすれば、もしかしたらあなたは、八重子は、もう助けてくれないんではないかというような思いに浸るかもしれませんが、絶対にそういうことはないです。ありません。あなたが頑張ってくれさえすれば、もう少し我慢して頑張ってくれさえすれば、必ず日本に帰れます。したがって、 まあ、田口八重子という日本名しか今わかりませんが、これはお前が自分の名前だということ。そして周りにいる人たちも日本人がそこにいるという、1978年に北朝鮮に連れてこられた日本人女性ということは、これはもうはっきりしている事実ですから、そういった情報も加味しながら、あなたに情報が流れればいいなと思ってます。放送ですから誰でも危険です。そういった意味では関心の人たちもたくさんいると思います。そういった人たちも多分聞けると思うんです。ぜひともそういったことでは情報はそちらも欲しい、こちらも欲しい。とにかく生きて頑張っているというその事実が今のところまず欲しいんですね。それをもとにしてあなたが帰れる日を具体的にこちらでも計画をして、いつまでに帰る、返せると。あるいはそういったことでは、日本の大勢いる北朝鮮にいる被害者たちも、それにまとめて帰ってこられる。こういう状態を早く作んなきゃいけないと。これはずっと継続しておりますけども、なかなか具体的に細かいステップが見えません。ですけれども、はっきりしているのは、日本人の被害者が北朝鮮に大勢いる。その中の一人があなた、私の妹、八重子です。そういったことを含めて、絶対に諦めないです。もう少しです。待っててください。あなたの写真を見ながら、あんちゃん、早く助けてよという言葉が、その写真の中から聞こえるようです。そういう思いを私たち兄弟も持ってます。当然、お前の大事な息子、孝一郎、そして娘の綾、これも当然ながら私と同じような気持ちで待ち焦がれ、また奪還のための活動もしています。ぜひそのうち近い将来、近いうちにあなたを抱き涙する時が来ると、まあ、いうふうに私は信じております。ですからあなたもそれを信じ頑張ってください。またそのうち放送します。それではとりあえずさようなら。また元気で会える日を楽しみにしております。
田口八重子さん、お聞きいただけましたでしょうか。田口八重子さんのお兄さん、飯塚茂雄さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は1974年のヒット曲、三輪車の水色の街をお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、 松木香織さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 813-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分および夜1時からは周波数 9960kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。